呼吸するお寺大手院が送るインターネットラジオ番組ロストチャレンジ。私たちは日々の暮らしで何かを失い、そして新たに何かに挑戦し生きています。そんな、日常、当たり前のような日常を見つめ直す、そんな手がかりを見出せればと思って、このインターネットラジオポッドキャスティングでお送りしております。今回のゲストは今中博さんです。1回目はですね、100万分の1の私ということで、ご自身が、どのように私というものを受容してきたのか、その、過程をお話をいただきました。今回はですね、デザインとアートの間でと、大きな、テーマをくくりまして、この前の回で、お話しいただいたデザインということと、一方でその似て非なる言葉としてアートというものがあります。このデザインとアートの間を、まあ、ある意味往復しながら、どのような、その仕事と暮らしを送られてきているのか、そのあたり、少しこれまでに対して今を、見つめるような、そんな時間に、できればなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
デザインには差別がないという言葉を先ほどいただきましたが、アートには差別はあるんですか？
あるでしょうね。
アートには差別がある、
うん、はい、すごくあったり しますね。
そのあたりもぜひ伺いたいと思うんですが、デザインというものは、まあ、いろんなその、差別がない、その背景には、男女の、差、あるいは、障害があるなし、そういう差、人種、まあ、もっと言うと、信教みたいなもの、まあ、それはそのままデザインに表現されていくのかもしれませんけども、が違いがあるからといってそれがネガティブなものにはならないだろうというお話でした。どうなんでしょう、デザインというのはなんで差別がないんですかね。
難しいな、うん、あくまでも僕の主観かな、
はい。
ある方から見れば大ありって思いはるかもしれへんけど、僕にとってのデザインっていうものは、フラットなんですよ、うん、言い方が難しいですね。そこでデザインというのは能力、デザインという意味での能力ね、うん、能力が、難しいな、ある人とない人は選別しちゃう、
はい、
うん、ものすごくリアルに、選別をしてしまうですね。ただ、僕にとっては、たかが能力だけで選別される世界っていうのはあまりないんですよ。どっかで、立ち仕事であったり走り仕事であったり、長時間労働であったり、そういうものを前に持ってこられると僕は太刀打ちできない、うん、けどもデザインという枠の中だけでいけば、時間をかければいいデザインが仕上がるというものではないので、自分のリズムと自分の考え方一つで、時間も関係なく、お仕事を行えていける、そういう意味では、僕にとっては差別がない。
どうなんでしょう、デザインは言語ですか？つまり自らを表現する自らの言語体系のようなものが、その作品を通じて出来上がっていくようなものなんですかね。
要は作品ではないですね、商品、うん、
なるほど。
僕は、
はい、
違う方が言ったらまた違う、うん、デザインは僕商品、商いだと思っているので商品、
うん、
でアートが作品ですね。でアートとデザイン、今の論点ちょっと変わりますね。何だっけ質
問。デザインは一つの言語の体系を作っていくものなんですかね。自分も表現していく一つの体系を、一つ一つのまさに商品を作っていくことによって、形作っていって、だからこそその人の言語としてその周りが受容するからこそ、そこには、あの言語を使うからっていうことで差別じゃなく、その人と関わっていこうとすれば、それは、周りがその言語を習得していくことになると思うし、逆にその作る側、商品を作る側が、誰かに分かってほしいと思えばそこで分かる言語を変えていくんじゃないかっていう、ちょっとそんな、 比喩を思いつきましてですね差別がないと、でそれは、対等にいけるからだと。で、そのデザインの、こう枠というものがあるというふうに言っていたので、おっしゃっていたので、じゃあその枠というものは自らがその、まあ、いわば考えて、もっと言うとその求める側に対して訴えかけることによってだんだん自分なるものを作っていってるんじゃないか、一つの人格を形成していくのかもしれないなというふうに思っていったのですが、割と抽象的なことを私言ってますよね、かなりね
いや、あのデザインというのは、二歩三歩リードしては見えないんですよ、
うん、
デザインはあくまでも社会に適応せなあかんと僕は思ってるんですね、うん、全くわからない言葉、全くわからない形、全く見たこともない色では、流通はしないですよね。でそれはデザインで、それはすべて裏を返せば、理解のできる形、理解のできる言語、理解のできる色をどういうもので半歩リードした形でご提案をするかというのがデザインなので、共通言語の中でやらなあかん仕事だと僕は思っています、うんうん、それをちょっと観点変えると、デザインにオリジナルは必要ないんです、
うんうん、
全く必要ない、あれば他者が理解できない、見たこともないものですからね、オリジナルって、うん、そもそも、教育を受けてきた人間からオリジナルっていうのは発生しないって僕は思ってるんですね。
なるほど、
故にそれはデザインの世界、
うん、
その真逆がアートの世界だから、アートの世界で言語が通じたらまずいですよね、
うん、
理解不可能なもののような言葉、形、色を提示してこそアート、それが、僕から出るかっつったら全く出ないです、
うん、
僕は皆さんに分かるような言葉しか使えないし、うん、僕の言葉を、僕の言葉さえ僕は分からない、うん、真相の中に眠ってる言葉をね、
うん、
それを俺はアートやと思って、
なるほど、
今こう表出してるようなものっていうのは、はい、流通してるようなことっていうのは、うん、デザインの世界に入ってると僕は考えてます、
うん、とんがったデザインっていうのはとんがってるっていうデザインなんですよね。
そうです、
とんがってるということによって それほどとんがってないよね、ちょっと違うよねっていうことしか、うん、ずれてるとしか言ってないっていう、
ずれてない、ういう領域の中にはガチッとはまってる。
あ、なるほど、
うん、そのデコボコを競ってるだけでこの円形は変わらないんですよ。その円形から全く隔絶されたもう一つの円形がアート、
はい、なるほど、
でアートとデザインは融合してはあかん、
うん、
だけど今の現代美術というのは非常に融合してるって僕は思ってて、うんうん、アートって、私アーティストっていうのは僕らから見たら、うん、全くもってデザイナー、
まあ、
世界で活躍してるアーティストも全くもって優秀なデザイナーといえば分かるけど、うん、あんたはアーティストではない。
なるほど、うん、まあ、そこにさらにレイアウトっていうのがですね、最近なんかレイアウトをデザインと呼んでる人が多いような気がしていて、
うん、
単に配置をしているだけで、それをデザインだ、俺のデザインだって言ってるんですけどという人が、ちょこちょこいるので、なんかそのあたりも、少し私の関心があるよっていうことを挿入しつつ、今の、今永さんにおっしゃっていただいた、
デザインはね、形を追いかけてる以上は、はい、もうほんまのさまつというか、もう小枝の話なんですよ、
はいはい、
やっぱり幹っていうのは、うん、形にならんものを、まあ、俗に言うそれはプランなのかもしれへんし、うん、形色にこだわってる必要は全くない
ん
ですけどね、
うんうん、
デザイナーっていうのは、
はい、そのあたりもぜひちょっと伺いたい
と思
う
んですが、
いえいえいえ、あの私の実にこう、もやもや感をこう、うわっとこうなんか、
あの
非言語
で語ってました。僕言うたら間違ってる可能性多いんじゃないですか僕はそう思ってるだけで、あの他者は、違うねって言われる方もたくさんいます。
まあ、何かを定義する話じゃないので、今日はぜひ今中さんのその観点変更への魔球というところでいろんな魔球を投げ続けていただければ、はい、私もあのバットを握るのか、むしろグローブを握るのか、そのところで楽しみたいと思っているんですが、この野村工芸社のデザイン部というところでしたっけ、デザイン部にいらっしゃるときにその揺さぶりがあったという話ですよね、はい、アートというものに、アートに出会ったわけじゃないです、デザインというものでいいのかっていうふうに思った方が先なん
で、まず端緒はそうですね、
うん
うん、あの戸場口は 自分がやってて、先ほど話したけど、あ、デザインっていうのは、僕さえも許容してくれて、ヒットを打てば成績が上がるっていう、非常に分かりやすい世界に僕は、あの大学卒業して身を置いて、である程度ヒットを打ち出した、ある程度二塁打打った、三塁打打った、たまにはホームランも打てたってなったら、評価がボンボン上がっていくんですね、で上がっていった時にふと自分がやってきたことを数年間の実績を見ると、確かに新聞には載った、雑誌には載ってるけど、これは僕のものかって言われると非常に自信がなくなってきて、やっぱりそれはコルビジェノという建築家の焼き直しであったり、安藤忠雄さんのデテールをコピーペーストしたり、フランク・ロイド・ライトの階段を持ってきたり、それをコラージュして作ったものなんですよ。でもそれで評価を受けてしまう、僕自身はそれをコピーペーストしたいと思ってなくても勝手に頭の中と体が動いてしまうんですね。でまたそれで評価を受けるもんだからということで、これはデザインってこういうものをデザインって僕は欲してやってきたんだろうか、これは真似事であって全然僕はしたいことではなかったんではないだろうかということで、体が非常にその頃は、悪くなってたので、1年間近くお休みをいただいて、ブラブラと海外を日本をしてました。
これグッドデザイン賞とかで認められていったことの反動でもあるんですか？
ありますね、なんで、すごく偉そうなんですけど、このコピーペーストが見抜かれへんかっていう、
あ、なるほど、
なんでこれがグッド、それにあの、ね、会社もそういう賞をもらえれば会社もまた、ね、名前が出るので出してはくれはるんですけど、いやこれでもらえたらあかんよな、
なるほど、
っていうふうに割に真面目にデザインっていうのを、思ってたので、その頃はあの非常にしんどい時期でしたね。あの成績が打率が上がればあるほどしんどかったですね。
10代、特に10代の最初、中学校の時には、まあ、そのまず勉強というもの、つまり人との中でどうその比べられるのかということに出会い、高校時代ってあんまりお話出てこなかったんですけど、まあ、その大体延長みたいな
感じですかね。延
長ですね。大学は何かちょっと変化があったんですか？美大系、
その頃に、親父の仕事が、倒産したりして、生活が、今まで生きている中で一番苦しい時期で、寮に入ってたんですけども、一月1万2000円やったかな、その寮費ももう払えなくなって、でずっとあの僕は大学の頃は反射板を作ってました。自転車の反射板を、
はあ、
夕方の5時着、朝の8時アップ、
はあ、
寝ずに2日が1日みたいな感じで、はい、その当時で、1万4000円いただきました。それで学費と寮費と、
はあ、なるほど、
払ってて、何が言いたかったか忘れましたけど割に厳しい時代を二十歳前後過ごしてまして、何に落としていけばよかったでしたっけ。
で、それで、まあ、野村工芸社、まあ普通、まあ、先ほどの、これ前の回でお話しあったんですけど、いわゆる障害者枠っていう話で入ったわけじゃなく一般枠で入り、
はい、
ある程度こう収入としてはこのものすごい安定してます
よね。今でも思ってますけど僕の初任給が15万ジャストで、そう考えると今の学生君たちもそんなに変われへん、ね、何十年前、15万ジャストで、生まれて初めて自分にプレゼント買おうと思って、はい、その時一人住まいしてたので、はい、醤油入れとソース入れと、はい、ハイミー入れとヨウジ入れを買いました。
G 型醤油差しとかだったりグッドデザインにもとらわれて、
とらわれて
なるほど。で、その20代、そして、まあ、軒並み打率が上がっていって認められて、認められた反動でこれでいいのかっていうことを見つめ直すために30代、世の中というかその視点観点を広げるために世界 のいろんなこう街歩きというんでしょうかね、出られていくんですよね。これがやっぱり一番大きかったんですかね。
大きかったですね。
デザインを相対化したんですか。そういうわけでもないんですか。
あのね、まずデザインっていうものに疑いを持った時にどう回復したらいいのかなと思って。
回復は場所に戻る方の回復ですか、うん、仕事環境の回復、
精神
の
回復。デザインが好きなあの時代にどうしたら俺は戻れるのか、うん、嫌いでしたから、はあ、デザイン自体が、
はい、
こんなごまかしで給料を取って、うん、こんなごまかしで評価を受けて、それを見抜けへんマスコミ、うん、デザイン団体、うん、っていうふうなことを若いながら思ってしまって、うん、もっと昔のデザインってフラットで、うん、こんなに自由で面白いもんやって変えるためにはどうしたらいいかということで、うん、コルビジェっていう建築家がいるんですけども、はい、フランスに、その方の、作品を僕は、高校時代からずっと好きでペラペラと写真を見て、うん、で大学の頃はその方の図面をトレースしたりとか、はい、スケッチを真似したりとかいうぐらい好きで、うん、彼の作品を回ろうと、
はい、
フランスに中心にある、はい、初期のアパートメントから個人住宅からずっと回るうちにきっと回復するって言ったんですが、うんはい、大間違いでして、
余計に
無残にも夢は破れまして、うん、彼の商品、
はい、
建築物というものを回った時に扉を開ける前から、階段の位置が分かるんですよ。もう図面が頭の中にとかスケッチが叩き込まれてるので、
なるほど、
ロンシャンという有名な建築教会があって、はい、その教会に初めて行った時に、うん、あれほどスケッチを真似して模型さえも自分で、うん、白の晴れパネってなんですよ、はい、その晴れパネでちょっと作ったり、はい、粘土でこなしてこしらしたりして、はい、18区の頃からやってるくせに行った時にドキリともしない、はい、扉を開ける時にドキリともしなくて、うん、開ける前からサイドライトつって光がこう入る窓がある、
はい、
そっからの入る窓さえももう何て言うかな、バーッとビジュアルが出てくるんです。
なるほど。
扉開けてもああ一緒、
うんうん、
でやめようと思ったんですよ。デザインっていうものを作っていく行為は僕には無理やなって、うん、何をしてもこういう形で出てきて、うん、今まで受けた教育は全て出てきてしまって、うん、面白いとも何とも思わない。
なるほど。確認をする感じになって
しまう。そうなんですよね。
なるほど。
その通り、うん、面白くなかった、
うん、
でその時に出会って、たまたま出会ったのが郵便配達員の方が建築家でも何なんですよ、方が作った奥様と一緒に入るお墓を見たんですよ。
お、それはどちらで、フランスで。
フランスでオートリーブっていう、すごい田舎にあるんですけどね、
はい、
シュバルの理想宮っていう、お名前がついて本も一冊出てると思いますが、そのお墓を見た時にもうデザインしていこうと思った。ちょっと複雑なんですけど、
はい、
その建築家の方は専門ではないんです。建築家でもなければデザインを学んだ経験もない、うん、でも僕はもう圧倒されたんですよ。ガウディよりももっとすごい建物、
うんうん、
でこれは僕にはマネができひんと思ったんですね、うん、そうした時に本来教育って何なんやろと思う、うん、勉強するって何なんやろ、
うん、
勉強すればするほどいろんなものが蓄積されていって、うん、それをコラージュしていってデザインは可能や、全然オリジナルはないですよそこには、そこでオリジナルがないっていうことを理解できたんです、
うん、
シュバルにはオリジナルがあったんですよ、
うん、
でも僕がやってきたデザインの世界にはオリジナルがあれば人様は分かっていただけない。わかります。シュバルの建築物は理解できないですよ、
うん、
誰が行っても、
うん、
ずっと階段バーッと登っていったら服破れるんですよ、狭くすぎてビリーッと、
はあはあ、
そんなん階段って認められない。、ね、
階段話み
たいな。で向こうから窓は開いてんやけど結局端っこの方行ったら、窓を潰したの、
はい、
開いてないの、
はい、
でこっち帰ったら窓の開口部あんのに、ずっとこっち 2,3 メーター向こう行ったら光は落ちないように扉がしてあるっていうのは、
うん、
とんでもないじゃないですか、
うん、
っていうのに僕初めて出会って、うん、気持ちがねもうねずっと曇ってた曇り空がバーンと開いて明るい空になって、 ならばオリジナルを追求しひんデザインっていう世界で僕は生きていけると思ったんです。だからそこでアートとデザインの違いっていうのが真っ二つに分かれて、
うん、
アートはオリジナリティのあるべきもんだ、
うん、
きっと今まで、中学校高校ましてや大学で美術を受けた人間にはこのアートの世界は作れないって確信をしたの、うん、その真逆はアートでデザインで、うん、デザインは徹底的に訓練トレーニングをするべき、
うん、
っていうのはその時に思いついたというか、うん、確信しました。未だに変わってないですね、うん、
その今オリジナリティって言葉がありましたけど、うん、今中さんがですね気持ち悪くなるほどのオリジナリティっていう言葉を掲げている表現があってですね、それがスイスローザンヌのアール・ブリュット美術館でしたと。ここが今まで見たことのないような新鮮さを超えて気持ち悪くなる、
うん、気持ち悪い、
そのオリジナリティに出会ったと、うん、いうことが
本当にね、あげたんですよ。大阪弁で言うたらあげるって分かる美術館出た後にオートしたんですよ、
はいはい、
気持ち悪くて、
はい、
人間の髪の毛で作った人形さんとか、血のついた包帯で、巻き込んだオブジェとか、
うん、
それこそもういろんなものがあります、うん、あんまりラジオでは言えんような臓物が出てるものが、
はい、
見たことなかった、
うん、
もう感激どころではなくて、うんうん、そっとするぐらいかっこいい、うん、あんまそれそういうのはあんま分かってくれないけどかっこいいんですよ。
なるほど。
よなれたような、現代アートって言われるものよりも、うんうん、それはシュバルも共通するものですね、
うん、この、まあ、先ほどの話だととんがったデザインとそのかっこいいアートとかなんかそういう感じで対比がなんかできそうな気がするんですけど、うん、その中で認められるデザインってどっかでこうかっこいいデザインあるいはその、まあ、どっかでそのシンプルとかミニマルとかですね、うん、そういうような部分がとんがってないんだけどもとんがったっていう風になってデザインしないデザインと言ってデザインをしているわけだったりするでしょうし、一方でその格好がいいと言いながら実はものすごい不格好であったりする、要は漢字で書く格好ですね、格好は悪いんだけども格好いいっていう、
うん、
このものすごいひらがなで書くと違うなんか印象に聞こえてしまうところが何かアートとデザインの間の何かこの、補助線になるような、うん、なんか漢字とかもっと言うとその、言葉で表現を簡単にしてしまっていいものと簡単に表現してはいけないもの、もっと言うとどんどんその言葉でデコレーションされて装飾されていくものと、いやその装飾言葉でなんか語ること自体が実にこのこれダジャレですけどカタルシスになるような話もうしょうもないですねそんなもの
がもうお腹がワクワク、
ああそうですか、あるような気がしました。ぜひこのアートとデザインの間のこの振幅の中から次何を、見出していったのか、このあたりを、次の、ところでですね、お伺いしたいなと、次の回でお伺いしたいなと思うんですが、このアール・ブリュット美術館、スイスローザンヌにあるこのアール・ブリュット美術館、生の芸術、生きるの芸術っていうふうにまあ訳されるわけですよね。まさにそれは生きるっていう部分で障害というものを背負っていった今中さんが何かこう共鳴する、あるいはそれは時に不協和音という共鳴かもしれませんけども、その共鳴する場、空間に立ち会った、そして、改めてそのオリジナリティっていうものを問い直していく、なんかそういう、大事な時間を30代に入って、見出されたような気がするんですが、改めてその、人生のライフヒストリーでいくと、人生のライフヒストリーっておかしいですね、人生の歴史を遡っていた中で何かジェネレーションのなんか変わり目に、しかもそれは何十代とかじゃなくて、その体のいい外からの区切りではなくて仕事やあるいはもっと言うと生の区切り、生きることの区切りとしていろんなものに立ち会っていった、このものすごいよく分かった、ところでした。デザインとアート、その間を見つめる、あるいは間、があるよっていうことを改めて見つめ直すために何かおすすめの素材などありますでしょうか。
シュバルの理想宮っていうタイトルで本が出ています。
はい、
確か著書は岡野さんという方だったと思いますが、ぜひ、見ていただければと思います。 圧倒する力、うん、圧倒する形、色、空間構成、
うん、
いわゆるこうコンクリートの箱の中で、怪我のしいひんような遊び場で暮らしている、まあ、我々からすると真逆の建築物が、収録されているので、僕は一緒に刺激をいただきましたね。
気持ち悪くなるぐらいのオリジナリティという言葉にもおそらく通じていく、その、部分かと思います。デザインとアートの間を見つめていく上での今中裕さんの一つの補助線、おすすめの、ものとして郵便配達夫シュバルの理想郷という、理想の宮と書くんですが、こちらの5本を紹介いただきました。私もまた改めて、この間、を見つめる素材としてみたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。